こんにちは。今回はですね、皆さんの会社のウェブサイト、これを次のレベルへ引き上げるための、株式会社エルプランニングさんがシリーズで公開しているオウンドメディア記事に注目していきたいと思います。
はい。
特に最近、検索の世界で AI 活用が急速に進んでますけど、これに中小企業の皆さんがどう向き合うべきか、エルプランニングさんの記事から核心を探っていきましょうか。
そうですね。Google の AI オーバービューとかも普通に出てきてますし、検索結果の一番上に AI が作った要約が表示されるのが、当たり前になりつつある。
ですよね。
これはもうこれまでのウェブサイトへの集客っていうのが根本から変わるぞっていう結構大きなサインですよね。単に順位だけ見ててもちょっと足りなくなってきた。
いやー、本当に大きな変化ですよね。そこで今回は、エルプランニングさんの記事シリーズで解説されてる、この AI 時代に対応するための、大事な戦略と考え方について、特に知っておきたいポイントをキュッとまとめてお届けしようと思います。
ええ。
これを聞いて、もっと詳しく知りたいってなっていただけたら嬉しいですね。
はい。まずですね、押さえておくべき新しい考え方として、GE を、生成エンジン最適化っていうのがありますね。
GEO ですか？
はい。従来の SEO って自分のサイトへのリンクをこうクリックしてもらうために順位を上げるみたいなのが主だったんですけど、GEO はちょっと違って、AI が作る回答の中に、これは侵害できる情報源ですよとして、皆さんのサイトの内容が引用されることを目指すんです。なんというか AI からのお墨付きをもらうみたいなイメージですかね。
なるほど。リンクをクリックしてもらうんじゃなくて、AI の答えそのものに自社の情報が使われるようにすると。それは全然違いますね。じゃあ具体的に、どうすれば AI に、この情報がいいぞって選んでもらえるんですかね？ LP エサンスナンさんの記事だと、いくつか柱が紹介されてましたよね。
はい。いくつか重要なポイントがありまして、まず基本はインテント駆動型コンテンツ。
インテント駆動。
つまり、ユーザーが検索するとき、その裏にある本当に知りたいこと、検索意図ですね。これを深く掘り下げて、それに対してしっかり包括的に答えるコンテンツを用意するということです。例えば、無農薬野菜お試しって検索する人は、多分値段だけじゃなくて、安全性とか、どんな農家さんが作ってるのかなとか、簡単なレシピとか、そういうのも知りたいかもしれない。
ああ、なるほど。
そこまで想像してコンテンツを作るっていう視点がすごく大事になりますね。
ユーザーの疑問とか、その悩みに、もう先回りして徹底的にお答えるコンテンツ作りって感じですかね。
まさに。
でもいいコンテンツを作ったとして、AI はどうよってその質とか信頼性を判断するんでしょ
ああ、そこが次のポイント。EEAT の強化に関わってきますね。
う。EEAT。
はい。経験エクスペリエンス、専門性エクスパーティーズ、権威性オーソリタティブネス、信頼性トラストワーディネス、この頭文字です。簡単に言うと、AI はちゃんとした経験とか専門知識に基づいた信頼できる情報なのかっていうのをすごく気にするんです。
なるほど。
だから、ただ情報を並べるんじゃなくて、誰がどんな経験とか実績に基づいて発信しているのか、これをはっきり示すことが AI からの評価を高める鍵になりますね。記事にあった税理士事務所さんのレガと、所属してる税理士さんの経歴とか、得意分野、解決事例なんかを詳しく載せたら問い合わせが増えたなんて話がありました。
へえ、なるほど。ウェブサイト上で、うちはプロですよっていう証拠をしっかり見せていくってことですね。
そういうことです。
それってでもすぐには難しい部分もありそうですけど、なんかもっと技術的に AI が情報を理解しやすくする手助けってのはできないんですか？
いい質問ですね。それが構造化データの活用です。
構造化データ。
はい。これは、ウェブサイトの情報を AI が、これは住所だなとか、これは価格だなとか、これは Q&A だなみたいに、すぐに理解できるように、決まった形でラベル付けしてあげるようなイメージです。
ラベル付け。
人の目には見えないんですけど、AI にとってはすごくわかりやすくなる。レストランの事例では、これをちゃんとやったら、検索結果でのクリック率が上がったっていう報告もありました。
なるほど。人間向けの見た目とは別に、AI 向けの道案内もちゃんと用意してあげるみたいな。
まさにそんな感じです。
そういえば、検索の仕方も昔より話し言葉っぽいというか、具体的な質問が増えてる気もしますね。俺はをこうするにはどうしたらいい？みたいな。
そうなんですよ。 そこで重要になるのが、ロングテールキーワード戦略の再構築です。
ロングテール？
ええ。築30年の家のリフォーム、いくらかかる？みたいな、より具体的で会話に近い質問が増えてるんですね。こういうピンポイントな疑問に直接答えられるコンテンツを用意しておくことが、ユーザー満足度にも AI 評価にもつながってきます。住宅リフォーム会社の例だと、こういう質問への回答ページを作ったら、質の高い問い合わせが増えたそうです。
なるほどな。そして、情報はもうテキストだけじゃないっていうのもありますよね。
その通りです。最後の柱が、マルチモーダルコンテンツの強化。
マルチモーダル。
質の高い画像、もちろん適切な説明文付きでとか、わかりやすい動画、字幕付きがいいですね。あとは音声コンテンツとか、そういうのをテキストと効果的に組み合わせることです。
はい。
AI もテキスト以外の情報を理解しようとしてますし、何よりユーザーにとっては、いろいろな形式があった方がわかりやすい場合が多いですから。
他社に。
家具メーカーさんの例だと、画像検索からの流入が増えたなんて話もありましたね。
インテント理解、EEAT 強化、構造化データ、ロングテール、マルチモーダル。エルプランニングさんの記事で紹介されてる戦略、どれもすごく大事そうですけど、中小企業がいきなり全部やるのはちょっと大変そうですよね。
おっしゃる通りです。そこもエルプランニングさんの記事ではしっかり触れられていて、中小企業向けに、段階的に取り組むアプローチを推奨していますね。
あ、段階的に。
例えば、まずは基本的なコンテンツの質向上とか、比較的導入しやすい構造化データから始めて、その次にユーザーインテントの分析とか、EEAT 強化に進む、みたいな。一度に完璧を目指すんじゃなくて、自社の状況に合わせてステップを踏むのが現実的です。
なるほど。段階的に進められるなら安心ですね。そして、どの段階でも成功のポイントは、やっぱりユーザーを大事に考える、データを見て改善し続ける、最新の知識を学び続けることだと。
まさにその通りです。
強調されてましたね。
はい。これらの戦略って、AI がどんどん進化していくこの検索の世界で、皆さんのビジネスがちゃんと見込み客に見つけてもらって、さらに、ああ、ここは信頼できるなって認識してもらうために、これからますます重要になります。AI の要約に引用されるようになったら、それはもうすごく強力なブランド認知にもつながりますからね。
そうですよね。エルプランニングさんは記事を読むと、こういう戦略の段階的な導入支援とか、効果測定、継続的なサポートなんかも得意とされてるみたいですね。
ええ。
自社だけで進めるのが難しいなと感じる場合は、専門家の力を借りるっていうのも有効な選択肢になりそうです。
今回は株式会社エルプランニングさんのオンドメディア記事シリーズから、AI 時代の新しい検索戦略の要点を一緒に見てきました。
はい。
キーワードはそうですね。ユーザーの意図を深く理解して、質の高い情報を AI にも分かりやすく、信頼性が伝わる形で提供することって言えそうですね。
各戦略のもっと具体的な実践方法とか、詳細な解説、あるいは段階ごとの、投資対効果の考え方とか、さらに深く知りたいなと思った方はですね、ぜひ、エルプランニングさんのウェブサイトで公開されているオンドメディアの記事シリーズを直接チェックしてみてください。
ぜひ。
今日お話しした内容がより具体的に分かりやすく解説されていますよ。
最後に一つだけ皆さんにちょっと考えてみてほしい問いがあるんです。
お、何でしょう？
AI がこれだけ賢くなった未来で、皆さんのビジネスだけが持つ他にはない経験とか、現場で培われた専門性、そういう独自の価値ってありますよね？
ありますね。
それをどうすればオンラインで効果的に伝えられるか。その伝え方次第で AI にも、そしてその先にいるお客さんにも響き方が大きく変わってくるはずなんです。この問いが今後のウェブ戦略を考える上で何か新しい視点を与えてくれるかもしれません。